お疲れ様でございます。安藤でございます。よろしくお願いします。本日最後ですよね。この後は楽しいパーリーの間と思いますので、ぜひともここでちょっと難しい話を聞いていただいて、この後のパーティーを楽しんでいただくというセッションになっております。よろしくお願いいたします。このセッションのテーマなんですけれども、多要素認証についてお話ししていきたいと思います。ディープダイブとあるんですけども、小難しいことを意識して言おうというもんではありません。多要素認証の設定とか仕組みとかを正しく覚えていただこうということですね。で、マイクロソフトではどういうような設定しているかなんていうこともですね、含めてお話をしていきたいと考えております。はい。で、今日ですね、資料なんですけど、ダウンロードされた方もしいらしたら分かると思うんですが、全く白紙です。基本的にデモンストレーションと手書きでお話をしていきますので、ゆっくりですね、分かりやすくお話ししていくつもりでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速なんですけども、ちょっとですね、マイクロソフトではどのような多要素認証をしているかっていうところをですね、まず見ていければなと思いますので、ちょっとですね、こちら見てください。ですね、一回ちょっと閉じましょう。で、ブラウザを立ち上げます。で、Office 365に行ってみましょうね。Office 365にアクセスしてみたいと思います。Office 365はポータル .office.com ですね。よいしょと。ポータル .office.com。これが Office 365のトップ画面ですので、ここにアクセスしてみましょう。アクセスしますと、当然認証が必要になりますよね。で、私はですね、マイクロソフトドメインのメンバーになっているので、ここにアクセスするためにはマイクロソフトドメインのアカウントでアクセスすることになります。で、過去にアクセスしたことがあるので、このように、どうもうまくここ拡大できないんですよね。見えますかね。マイクロソフトドットコムっていうアカウントがありますよね。これは過去にあるんでキャッシュされてるんですね。これを使って認証します。で、ここよく見てください。アカウントなんですけども、純一 A アットマークマイクロソフトドットコムですよね。つまりオンプレミスのアクティブディレクトリードメインのアカウントです。もう皆さんよくご存知のように、 Office 365にアクセスする場合にはハイブリッド、フェデレーション構成でアクセスすることができますので、認証はオンプレミス、 Office 365は Azure AD という構成になってるわけですね。で、これクリックしまして、リダイレクトされてますよね。どこにリダイレクトされるか、もうここにいらっしゃる皆様でしたらご存知の通りですね、オンプレミスのアクティブディレクトリーの認証サーバー、フェデレーションサービスですね。実際にはフェデレーションサービスそのものではなくて、認証のプロキシ、フェデレーションプロキシ、ADFS プロキシですね、プロキシにリダイレクトされます。そのプロキシというのがこの今アドレスになっているということですね。これはオンプレミスのサーバーです。で、ここで認証の仕組み、認証をどういうふうにやりますかということで、どうもこれ拡大があれですよね。2つオプションが表示されているのが分かりますかね。1つはですね、拡大しておきましょうか。じゃあですね、Windows 拡大鏡、私あんま好きじゃないんですけども、Windows 拡大鏡を使いましょう。はい。ちょっと見えますかね。Sign in with PIN or Smart Card って書いてあります。マイクロソフトの場合には、これインターネット環境ですので、インターネット環境から社内リソース、Office 365はネットワーク的には社内ではないですけれども、インターネット上ですけれども、一応会社が持っているリソースですよね。社内リソースにアクセスする場合に、インターネットから社内リソースにアクセスする場合には、スマートカードを使うか、ピンを入力するか、もしくはSign in with a username and password instead って書いた、ちょっと気になる書き方ですね。これどういうことかというと、とにかくパスワードと ID、ユーザー ID で認証してくれと、実は裏がありますけどね、認証してくれというオプションですね。まず上のですね、スマートカードを使う認証、ここをやってみましょう。これで、スマートカードをクリックします。そうするとですね、スマートカードを使うための認証画面が表示されています。この時のスマートカードはですね、バーチャルスマートカードといいまして、こういう物理的なスマートカードももちろん使えます。物理的なスマートカードも使えるんですけど、これっていちいち挿したり抜いたりってめんどくさいじゃないですか。めんどくさいし、挿したら挿しっぱなしにしてどっか行っちゃったら安全性も減ったくれもないですよね。外に出て中に入れなくなっちゃうようなこともありますしね。そういうことを防ぐために、スマートカードをちょっと便利にした機能っていうのが、Windows 8ぐらいから、Windows 7かな、8だったような気がしますね。 8ぐらいから実装されています。それがスマートカードのバーチャル版、バーチャルスマートカードというものです。この物理的なスマートカードのコピーを PC の安全な場所に隠しておいて、そいつを取り出すっていうやり方ですね。TPM 使ってますね。TPM に置いておいて、そいつを取り出すというやり方ですね。そうすると、いちいちスマートカードを刺さなくても済むんですね。で、バーチャルスマートカードに認証するので、バーチャルスマートカードに対してピンを入力しようとしています。バーチャルスマートカードにピンを入力する。確か。これだったような気がします。で、OK と。やりますと、あ、試行回数4回だそうです。怖い怖い。ちょっと待ってくださいね。ああ、そうかそうか。マイクロソフトの場合には、ピンなんですけど、数字のピン許してません。そうでした、そうでした。文字列が入ってないといけないですね。危ないとこでした。これでいいはず。はい、OK ですね。で、ちょっと拡大してると鬱陶しいので、縮小しましょう。これで今バーチャルスマートカードで認証されて Office 365にログインしました。これ邪魔ですね。よいしょ。ログインされた状態ですね、はい、でこれがどういう認証かというと多要素認証なんですね。ちょっとスマートカードを使ったトラディショナルな方法ではありますが、これも多要素認証なんです。こいつをですね、どういうシステム構成になっているかっていうのをちょっとですね書きながら確認していきましょう。ホワイトボードに見てますね。まずですね、オンプレミスアクティブディレクトリードメインコントローラーがありますよね。それからアクティブディレクトリーのフェデレーションサービス、これよりもこっち使いましょう。ドメインコントローラーとフェデレーションサービスがあります。この2台ですね。これがオンプレミスのドメインコントローラー、ドメインの構成になります。何台あるかはちょっとあれですけども、ドメインの構成になります。この2つがあると。さらに Office 365を今使ってましたから Office 365が当然存在しています。 Office 365があるってことは Azure AD もあるということですよね。当たり前ですね。 Office 365の認証基盤は Azure AD です。 Azure AD もあります。でここでですね、ちょっと線引っ張っておきますと Azure AD は Office 365は Azure AD を信頼しています。汚くてごめんなさいね。信頼しており Azure AD はオンプレミスの ADFS を信頼しています。こういう関係ですよね。でこれをアイデンティティフェデレーションというわけですよね。この関係をアイデンティティフェデレーションと言います。クラウド上の Azure Active Directory というアイデンティティプロバイダーとオンプレミスの Active Directory というアイデンティティプロバイダーが連携した状態、これがアイデンティティフェデレーションということになります。でここに PC があるわけですね。PC が出てきまして、この PC を使って Office 365にアクセスしようとしているわけです。 Office 365にアクセスしようとしますと今どういう動きをしたかというと、ちょっと汚いけど書いちゃいますけど、ここからブラウザを使って Office 365に行きました。もうおなじみですよね。復習のつもりで聞いてください。 Office 365に行くと Office 365はまず認証しなさいよということで Azure AD にこう転送するわけですよね。これフェデレーションのおなじみの図ですよね。 Azure AD に転送される。で、Azure AD に転送されるともう過去に認証してますんで、それを覚えてるんで Azure AD からもう自動的にオンプレミスの ADFS に転送してきます。オンプレミスの ADFS に転送してくる。これが先ほど一番最初に見ていただいたログオン画面ですね。 ADFS が出しているログオン画面です。で、ここで、どういう認証をしますかって聞かれています。これはADFS で設定されてるんですね。 ADFS 側でどういう認証をするのかっていう設定があります。単に ID パスワードではなくて、先ほどやったのはスマートカード、バーチャルスマートカードですけど、バーチャルスマートカードを使った認証方法でした。バーチャルスマートカードを使って認証すると、認証した結果トークンが発行されて Azure AD に戻る。汚い。Azure AD に戻って Azure AD からさらに Office 365に戻るということで、こんな感じで認証されているわけですね。で、これはいいんですけども、このオンプレミス側で発生しているやり取り、ここをちょっと確認しておきましょう。オンプレミス側で発生しているやり取りというのは何かといいますと、オンプレミスの PC には先ほどお話しましたようにスマートカードがあるんです。スマートカードがあるんですが、ちょっとこのマーク、証明書のマーク使っちゃいましょうかね。スマートカードがありますと。 で、このスマートカードに対してユーザーは何をしたかというと、ユーザーはスマートカードにピンを入力しました。汚くてごめんなさい。ピンを入力しました。アクティブディレクトリーに対して何かを送ったわけではありません。スマートカードに対してピンを入力したんですね。物理的なスマートカードではありません。バーチャルスマートカードです。まあ、同じですけどね。そうすると、このピンによってスマートカードの利用が許可されて、スマートカード内の、秘密情報の、利用が許可されて、これによってアクティブディレクトリーに対して、まあ、ADFS ですかね。ADFS に対して、アクティブディレクトリー ADFS に対して認証要求が出され、認証結果が戻され、その結果 ADFS からトークンをもらったと。トークンをもらい、そのトークンを Azure AD に渡し、Azure AD からさらに Office 365に行ったと、こんな流れになるわけですね。で、この方法は、多要素認証ですよって話をしました。なぜ多要素認証なのかっていう話ですね。まず一つは、この前のセッションでパスポートの話を聞いた方はもう覚えてらっしゃると思いますけども、なぜこれが多要素認証かといいますと、ユーザーはピンを使ったんですね。ユーザーはパスワードと、まあ、同じものだと思ってください。見た目はですよ。見た目は同じようなものだと思ってください。ピンを使ってログオンした。ログオンするときにこのピンがサーバーに送られるんではなくて、このスマートカードに送られたんですね。スマートカードというのは、これバーチャルスマートカードですけども、バーチャルスマートカードというのは PC に埋め込んでおかないといけないんです。 PC に埋め込んでおかないといけないので、同じピンを別の PC に対して入力したらどうかというと、ここにはスマートカードがなければ意味がない値なんですよね。ここにピンを入れたところでスマートカードないですから、これ意味がありません、ダメですよということになります。つまりピンを入力してスマートカードを使うということは、スマートカードが入っているデバイス PC、 PC とピンを知っているユーザー、この2つを使って認証したということになるわけです。デバイスを使ったユーザー、デバイスを識別し、かつユーザーも識別し、その組み合わせが正しいよっていうことなんですよね。2つの要素を使ってるじゃないですか、ユーザーとデバイス。だから多要素認証なんですね。多要素認証なんです。じゃあ一方、もう一つのオプションがありましたね。これ一回閉じましょう。よいしょ、一回閉じますね。もう一回ブラウザー起動しましょう。もう一つのオプション、これは何かと言いますと、パスワードを使った場合ですよね。ポータル .office.com に行きますと、先ほどとまた同じ画面が出てきますね。あ、しまった、認証されちゃった。サインアウトしましょう。サインアウトしまして、もう一回認証しましょうね。よいしょ。戻るかな？いかないですね。ポータル .office.com。はい、同じ画面になりました。もう一回認証します。行っちゃうかな？行かないでほしい。よいしょ。リダイレクトされてますね。これオンプレミスの先ほどの ADFS にリダイレクトされました。出てきた画面はまた同じですよね。今度ちょっとまた拡大します。真ん中に持ってきて拡大すれば見えますよね。よいしょ。先ほどは上にあるスマートカードピンを使ってピンもしくはスマートカードっていう認証方法を使用しました。今度はですね、下を使いましょう。サインインウィズアユーザーネーム&パスワードインステッド、つまり上の仕組みを使う代わりにパスワードで認証させてよと。なぜかというと、スマートカード持ってないし、オンプレミス、この PC の中にバーチャルスマートカードもインストールしていないから、その多要素認証使えないんだよ。だからパスワード使わせてという方法ですね。こいつを選択しましょう。選択し、そうするとこのようにパスワードの入力画面が当然表示されます。おなじみの画面ですよね。これでサインインできちゃうんだったら、あれ、そんな全然安全性、よくねえじゃんって話に当然なるわけですね。ところがそうではないんですね。ここでサインインしましょう。サインインしますと、はい、今画面が表示されてますね。セキュリティ上の理由によりアカウントを検証するために追加情報が必要ですって書いてあります。つまり多要素認証を要求してるんですね。多要素認証、どんな多要素認証かと言いますと、ちょっとタイムアウト発生しちゃうんですけど、一回拡大しますね。モバイルデバイスに通知を送ったんで、そいつに対して認証情報を入れなさいよって言ってるんです。そのモバイルデバイスって何かと言いますと、こいつです。こいつですね。 これ iPhone なんですけども、 iPhone に多要素認証用のアプリケーション、専用のアプリケーションがありまして、そいつをインストールしてセットしておくと、このようにサインインしますかっていう追加認証用のピンの入力画面が表示されるんですね。でここで単純にちょっとこれ拡大できないんですけど、左側のオーセンチケイトっていうボタンを押して認証することも、認証する方法もあるんですけど、マイクロソフトの場合にはそれは緩すぎるんでダメですと、オーセンチケートをクリックする前にピンを入力しなさいということが言われているんですね。なのでここでピンを入力して認証するということになります。ただ今タイムアウトになるんで、ちょっともう一回やりましょうね。もう一度6番に行きまして、よいしょ、はい、タイムアウトしちゃいましたね。応答を受信しませんでしたとなりましたので、もう一度ここをですねやり直しましょう。portal.office.com、 はい、で同じ画面が出てきました。リダイレクトされます。オンプレミスの ADFS です。 ADFS で、サインイン、もう ID パスワードさっき入れたんで入れる必要ないんですね、残ってるんですね。なので、サインインするのにスマートカードをやっぱ使いますか、 もしくはあなたが以前設定した電話を使いますかって聞いてきています。でこれ電話を選択しましょう。電話を選択し、そうしますと今こちらにですね、iPhone 入力が見えちゃうんで表示しません。一瞬でパパッとやっちゃいますね。ちょっと待ってください。今私の電話の方にポップアップが出てくるはずです。はい、来ました。ここでピンを入力しますね。入力してオーセンチケートってやると認証が完了して、先ほどと同じ Office365 に行きますよということになるんですね。でこれはもうどこからどう見ても多要素認証ですよね。ユーザー ID パスワードプラス電話認証用の追加トークンを使って認証しているので、これはどう考えても多要素認証ですよね。なのでスマートフォンを、ごめんなさい、スマートカードを使って認証することによって、多要素認証を実現している。でも同じ程度の、完全に同レベルではないですけども、同程度の強さを維持するためにパスワードだけではなくてさらにスマートフォンで認証するという仕組みが、このマイクロソフトの場合はそういう仕組みを使ってですね、多要素認証を実装しているということになります。でこの部分をちょっともうちょっとだけ書いてお話しますとですね、これ先ほどの絵ですけども、誰が多要素認証をしなさいよと言ってるかってところがとても重要で、多要素認証の設定の仕方っていくつかあるんですね。一つは Azure Active Directory 上で特定のユーザーに対して多要素認証をチェック入れてやりなさいよというふうにやる場合、こうすると Azure AD を通過するたんびに多要素認証が要求されるということです。それに加えまして ADFS 側で設定することもできるわけですね。 ADFS で設定するとかなりきめの細かい設定ができます。きめの細かい設定というのは条件を細かく設定できるんですね。今回の場合にはインターネット上からアクセスしてきた、ドメインに参加していない iPhone を使った場合には多要素に、ごめんなさい、 iPhone、ごめんなさい、ドメインに参加していないデバイスを使用してインターネット上からアクセスした場合には、モバイルデバイスの多要素認証アプリを使って認証しなさいという設定がこの ADFS をトリガーとして発生しているわけです。 ADFS がトリガーになっている。で使っている多要素認証の仕組みって何をやっているか、何使っているかといいますと、これはですね Azure Active Directory 多要素認証のアイコンがあったこいつですね、こいつです。Azure Active Directory に多要素認証プロバイダーというものが用意されています。こいつを使って多要素認証を有効化しているんですけど、この Azure Active Directory というぐらいですから、どこにつながっているかというと当然 Azure AD につながっているんですよね。よいしょ、ちょっと消しますね。一回消します。この多要素認証というのは Azure Active Directory につながっています。ここにつながっています。拡大しますか。 Azure Active Directory につながっているのになんで ADFS がそんな判断ができるのかといいますと、 ADFS にはですね拡張機能で MFA サーバーというものが用意されています。アクティブディレクトリーちょっと邪魔なんでのけますね。のけまして ADFS の横にですね別にサーバーがいるんですね。赤で書きます。サーバーだと思ってください。これ MFA サーバーと言います。 MFA サーバーというサーバーがいてこいつがですね ADFS とやり取りをして MFA サーバーから Azure AD の多要素認証に対して要求するということをやっているわけですね。こうすることでオンプレミスからさまざまな条件に合致した場合に多要素認証をキックするということがですね実現できるわけですね。Azure AD、オンプレミス、ADFS どっちで多要素認証をキックするかこれはですね自由っちゃ自由なんですが自由度が高いのは柔軟性があるのはオンプレミスですね。オンプレミスの方が現時点では柔軟性は高いです。今後は分かりません。Azure Active Directory が進化するに従ってもっともっと柔軟性高くなる可能性ありますけども、ひとまず、Microsoft の場合にはオンプレミスの ADFS を使ってそういう細かな制御をしているということになります。はい、ここまで大丈夫ですかね。じゃあこれを実際自分で作っていくにはどうするのかっていうところをですね、少しステップバイステップでですね、見ていきたいと思います。いろんな設定画面を見ながらですね、見ていきたいと思います。まずですね、簡単にアプリを作っておきますか。アプリを作りつつちょっとこっちの画面も使いたいので、全然話変わるんですけどすいませんね。この前の前のセッションでですね、ちょっと出落ちのギャグ的なものを考えてたんですけど大失敗しましてですね全然笑いが起こらなかったというのがあったんですけど、それが何かというとですね、笑顔で認証すると笑顔の背景が出てきて、何でしょう、疲れた顔で認証すると疲れた背景が出てくるっていうそういうですね、顔認証の仕組みを入れ込んでいたんですけども、疲れた顔しても笑顔で認証されちゃってですねうまくいかなかったっていうですね、もともとお前は笑い顔だよなって言われるんですけど、まあそうなんだろうなと思いますね。ですね、はい、笑顔って素敵だねということでまあどうでもいいんですけどね、はい、ちょっとこれはまあいいんですけど、手順をですね私間違えるといけないんでこっちにアンチョコを表示しながら実際にやっておきますね、はい。まあ、ちょっと画面戻りますね。6番に戻りましょう。はい、今なぜビジュアルスタジオを立ち上げたかというと、何にも設定していない素のアプリケーションから作ってそれを多要素認証に進化させていこうというステップバイステップをこれからやっていきます。非常に簡単です。多要素認証を使うためにアプリケーションにいろいろなんか組み込まないといけないんじゃないかと思われている方いらっしゃるかもしれませんけど全然そんなことないんですね。多要素認証というのはですね、Azure Active Directory が持っている機能ですので何も考えることなくアプリケーションは普通に作っていただいてあとは Azure AD が設定すればいいんだよというところをですね見ていただきたいかなと考えております。さてまずなんですけども、まずアプリケーション、素のアプリケーションを作っちゃいましょう。新しいプロジェクトですね、新しいプロジェクトでウェブアプリにしましょうね。ネイティブアプリは明日やりますんでよろしければ来てください。 Windows 10アプリへの、シングルサインオンの実装っていうセッションがありますのでそちら見に来てください。今回ウェブアプリでありますね。で、ここで OK とウェブアプリを作りますね。で、MVC が設定されているこれはこのままで結構なんですけど、やり方の一つとしてはですね、ここに認証の変更っていうボタンがあるんですね。ビジュアルスタジオには標準で認証の変更っていうボタン、プロジェクトを作るときにここを設定するともうそこの認証サーバーを使うよっていう仕組みが自動的に組み込まれる仕組みがあります。こんな感じでですね、個人のユーザーアカウントを使うのか、例えば会社用の学校用のアカウントを、これ会社用および学校用のアカウントというのはこれ Azure Active Directory のことだと思ってください。 Azure Active Directory もしくは将来はおそらくオンプレミスの Windows サーバー 2016ADFS になると思いますけれども、現時点では Azure Active Directory が会社用および学校用のアカウントで、一番下これ Windows ドメインですね、ごめんなさい、アクティブディレクトリードメインですね、ケルベロスの世界ですね、でやる場合には一番下ということになりますが、今回 Azure AD 使いましょう。Azure AD を使った認証の仕組みを実装しますね。 で、に実装するんですけど、ここではごめんなさい、ここで進めていくとですね、危ないところでした、進めるところでした。ここで進めると、今のですね、ビジュアルスタジオだと、私の Windows 10のエディションが悪いのか、エディションというのはビルドですね、一番新しいビルドにしてるんですけど、それが悪いのか、絶対にエラーが発生するんですね。なので、これだと皆さん検証できないと思うので、一旦ここはですね、認証なしで全く空っぽのアプリケーションにしましょう。全く何も実装しない、余計なこと何もしない、認証なしという状態。これで追加しましょう。で、下のボタンが押せない。これはどうしたらいいんだ。小さくできるのかな。あ、できるできる。あ、できない。これって皆さんショートカットってどうしたらいいか知ってます？はい。おー、 Windows ってタスクバーがあったんだ。ありがとうございます。タスクバー固定する、固定しない、これほっとくと消えますかね。困ったな。ちょっと待ってくださいね。これがですね、疲れたときにログオンすると表示される画面なんですね。これでちょっと冒頭一笑い取ろうと思ったら大失敗しちゃいました。あ、これか。こいつ、これ小さくしましょう。さらにディスプレイをちょっと、確か1600いけますよね。1600貸してください。ちょっと待ってくださいね。ダメですかね。はい。あんまりこういうことやるとですね、嫌がられるんですよね。はい、すみません。厳しいですかね。厳しいですか。ハンガップしてますね。ハンガップしてますんで、一回これブツンってやりますね。すいません。で、その間ちょっとこっちの画面でやっていきましょう。すいませんね、時間が無駄になっちゃいますね。こいつが1番ですね。はい、すいません、失礼いたしました。ちょっと今再起動してる間ですね、ちょっと待ってくださいね。別のお話ししておきましょう。パスポート、この前のセッション、前のセッションでパスポートの話をしていったんですけども、パスポートっていうのは多要素認証ですよって話をしていきました。で、まあ、どんなちょっとそのパスポートの冒頭でおふざけをやろうとしたかを軽くやっときますとですね、パスポートの設定を見ていただくとですね、システムじゃないユーザーですね、パスポートの設定を見ていただきますと、よいしょ、アカウント、ユーザーの設定、サインオプション、ここでパスポートの設定ができるんですけど、認証するときには人の顔を判断する必要があるんですよね。でも人の顔っていろいろあるじゃないですか。メガネしてるとき、疲れてるとき、笑顔のとき、いろいろあるので、それをですね、この認証の精度を高めるっていう機能を使って、いろんなパターンを使って、その人がどんな表情を持ってるのかっていうのを覚えさせることができるんですね。なので逆に言うとですよ、逆に言うと全く無表情の顔とものすごい笑顔の顔っていうのを別々の顔ですよと言って覚えさせることも可能であるということですね。なので笑顔の時にはこの画面になり、無表情の時にはこっちの画面になるっていう識別させるということもまあ可能ではあるということです。さあ起動してきましたので、すいませんね、無駄な時間を使ってしまいました。6番に戻りましょう。あ、すみません、ありがとうございます。よいしょ、はい、行きました。よいしょ、はい、これでいけるかな。いけましたね。はい、じゃあもう一回行きましょう。もう一回行きたいんですけども、タスクバーを隠す方法、これを横にすることも確かできるんですよね。こんなとこで時間食うと思わなかったな。タスクバーのプロパティ、あ、いいですか、やってもらって。すいません、今 Windows の設定を教えていただいてます。 定ですか。タスクバーを、あ、それは自動的に隠す、私オフにしてました、忘れてました。なるほど、ありがとうございます。これでなんとか生きていけそうです。さて行きましょう失礼いたしました。もう一回来ますね。最初のところはザーッといっちゃいます。ビジュアルスタジオを起動しまして、アプリケーションを作っていくんですけども、ウェブアプリケーションですね。ウェブアプリケーションはとりあえずまず認証を何も設定しないで作っていきましょう。素の状態のアプリケーションを作っていきます、はい、で今アプリ8ですね。何も設定してないですね。はい、 OK、はい、MVC 使って認証はここは何も設定しません。 OK で OK。 これで今アプリケーションを作っていますと。でアプリケーションができましたら、デフォルトだとですね、このウェブアプリケーションって SSL、HTTPS が無効になってますので、こいつをまず有効にしてあげますね。SSL を有効にしてあげまして、HTTPS の設定で、URL で起動できるようにまずしてあげましょう。まずですね、こいつがですね、SSL、こいつを有効にしてあげましょう。False を True に、あ、ちょっと見づらいですね。はい、True にしてあげます。それから、ごめんなさい、ソリューションのプロパティですね、よいしょ、画面がこうだとなかなか使いづらい、よいしょ、ソリューションのプロパティ、プロジェクトのプロパティ、はい、こいつを開いて、ウェブですね、ここでですね、SSL の URL、こいつを S に設定しましょう。で、ポート番号をちょっとですね、44300とかに書き換えますね。とりあえず、こんなウェブサーバーを作ります。当然ローカルホストですからローカルになります。ローカルなんですけども、認証は Azure AD という構成にこれからしていきます。で OK ですね。 OK でこの状態でちょっと起動してみましょうかね。起動してみましょう。大丈夫かな、ネットワークもうまくつながってるはず。まあ、今表示されると思いますけれども、まあ、見ていた、これから表示される画面を見ていただくと一切認証されてませんよね、単に画面が表示されました、 SSL 対応ですというだけのアプリケーション、これをですね Azure AD 対応に変えていきますね。まずやらなければいけないのは、ライブラリーを追加していくという作業が必要になります。ライブラリーの追加、何やるかといいますとですね、 NuGet 使ってですね、まあ、簡単にやっちゃいましょう。私もそんなここ詳しいわけではないのでサクッといきますね。OWIN というライブラリーがあります。 OWIN と拡大しておきますね。 OWIN というライブラリーがあって、この中からいくつか必要なライブラリーを追加していきます。ライブラリーを検索しまして、一つがですね出てきました、システムウェブっていうライブラリー、こいつが必要です。システムウェブ OWIN.host.システムウェブ、こいつを追加します。インストール、インストールあっという間です。ごめんなさい、よいしょ、でインストールをしますと。このインストールが終わりましたら、さらにあと2つインストールをしていきます、今度は OWIN の、クッキーセキュリティ、セキュリティクッキーですね、セキュリティのこいつですね、クッキーですね、このライブラリー microsoft.owin.security.cookies、 こいつをインストールしましょう。でインストールしますと。これインストールしたら、まあ、基本的には基本的なところを使えるようになるんですけども、もう一つ Azure Active Directory とどういうプロトコルで通信をするかっていうライブラリーを追加していきます。それがですね OpenID Connect のライブラリーになります。 OpenID Connect のライブラリーになりますので、こいつですね、よいしょ、microsoft.owin.security.openidconnect、 このライブラリーをアプリケーションに追加します。インストール、これで必要なライブラリーはすべて追加されたことになります。もうちょっとかかりますかね、まあ追加されます。でされるんですけど、これだけだとですね、ダメなんですよね。何しなければいけないかというと、アプリケーションと Azure AD のテナントを関連付けるという作業が必要になります。アプリケーションと Azure AD のテナントを関連付ける、今の状態というのは言ってみればですね、 ライブラリーは追加したものの何も設定していないので、こういう状態ですよね。今の状態というのは、まあ、Azure AD は Azure AD でありますと。これ Azure AD だと思ってください。ひし形。オンプレミスに Web のアプリケーションがありますと。で、必要なライブラリーを Web のアプリケーションに埋め込みました。ただこれだけです。これだと何の意味もないですよね。やらなければいけないのは、このライブラリーと Azure AD をつなげてあげるというこの設定が必要になります。設定はどこでやらなければいけないのかというと、つなげるためには両方で。オンプレミスのアプリケーション側の設定と Azure AD 側のアプリケーション、Azure AD 側の設定、両方が必要になりますね。両方で設定することでガチャンとつながることになります。で、つながると Azure AD の多要素認証がいくらでも使えるようになるということですね。さて、そろそろ終わってるでしょうか。はい、ごめんなさい、同意するまでできちゃった。まあ、すぐ終わりますね。はい、終わりました。これで必要なライブラリー全部入りました。当然これ実行してもエラーになりますので、一旦実行は控えましてですね、Azure Active Directory の復元でいけるかな、いけたら嬉しいな。Azure Active Directory のポータル画面、こちらを見てみますね。ここにアプリケーションを追加していきましょう。今読み込んでおります。少々お待ちください。それにしてもタスクバーを隠すっていう作業最近やってなかったんで、そういえばそうできたんですよね。なんか画面が広くなるとなかなかやれなくなりますよね。お恥ずかしいお話です。はい、出てきましたね。この中にですね、私が普段使っている、真ん中のテナントですね、ファラオ JP というテナントがありますので、このテナントにですね、アプリケーションをくっつけるという作業をしていきます。で、その前にまずアプリケーション側ちょっと見てみますね。アプリケーション側で必要なライブラリ追加しましたので、どう設定するか。設定は非常に簡単です。非常に簡単で、右クリック、プロジェクトを右クリックして、なんとビジュアルスタジオのメニューにですね、 Azure AD 認証を構成するっていう画面が、メニューがありますので、こいつを選択するだけ。あとはウィザードに沿って設定するだけです。 Azure AD 認証を構成する、ここを選択してみましょう。はい、そうするとこんなウィザードが表示されます。まあ、大したこと書いてません。トップ画面なので、シングルサインオンを提供するなんたらなんたらって書いてありますね。ここに必要な情報を入力していきます。次の画面に行きましょう。次へ。そうするとこのアプリケーションをどのドメインに関連付けますかって聞いてきています。どのドメインに関連付けますか。今回はファラオ JP なので、ファラオ JP と書きましょう。出てくるかな。あ、出てきましたね。はい、で、この時に指定しているのは onmicrosoft.com って書いてあるドメインをここでは指定しています。これは Azure Active Directory 上のテナントの名前ですね。 Azure Active Directory 上のテナントの名前、まあ、テナントの URL ですね。実際にこれを Azure Active Directory の方で見てみると、ドメインと見ていただくとこれですね、 Azure Active Directory の標準の URL としてファラオ jp.onmicrosoft.com というのが設定されていますね。こいつを今選択しました。これでドメイン名は一致しましたね。でもまだダメです。ドメイン名だけ一致していいんだったら非常に誰でも何でもできてしまいますよね。重要なのはここですね。 Azure AD に対して、自分は何者だよというものを示してあげるんですね。それをクライアント ID という識別子を使うんですけど、Azure Active Directory に自分はあなたが知ってるこれこれだよって教えてあげるんです。その設定が必要です。じゃあクライアント ID というものは誰が決めるのかっていうと、これはですね、自分で決めるんではなくて Azure AD が決めます。なのでここを先進むためにはまず Azure AD 側でクライアント ID を振り出してもらう必要があります。 Azure AD 側の画面でですね、アプリケーションという設定があります。ここにアプリケーションを追加していきましょう。追加で、アプリケーションを追加するのに選択肢が3つありますね。初めて見る方多いかもしれません。一番下はですね、ひとまず無視してください。今回あまり関係ありません。真ん中、ギャラリーからアプリケーションを追加する、これは何かと言いますと、有名なアプリケーション、セールスフォース、ドロップボックス、グーグル等々等々、そういった有名な SaaS 系のアプリケーションは大体ここにあります。 まあ、日本製はあんまりないんですけどね、海外製の SaaS 系のアプリケーションは大体ここにあります。まあ、Facebook なんかもあったりしますね。だから Facebook も Azure AD につながるんですね。でギャラリーからアプリケーションを追加するんではなくて、今自分で作ってるアプリケーションがギャラリーにあるわけありませんから、一番上です。組織で開発中のアプリケーションを追加する。ここでアプリケーションの名前を入力するんですが、これ何でも構いません。今回プロジェクトがですね、ウェブの8なので、そう書いておきましょう。ウェブアプリケーション8と書いておきましょう。で、アプリケーションのタイプは何か。今作ってるのはウェブアプリですもんね。なので、当然上です。ウェブアプリケーションもしくはウェブ API を選択する。これが、明日やるんですけども、ネイティブアプリケーションの場合、つまり、例えば、iOS にインストールアプリケーションとか Windows にインストールする UWP のアプリケーションなんかの場合にはネイティブアプリとして下を選択しますけれども、今回 Web アプリなので上を選択します。上を選択し、サインオン URL、 これはオンプレミスのアプリケーションの URL です。 Azure AD から見えるかどうかはどうでもいいことです。どうでもいいんです。見えるかどうかはどうでもいいんです。とにかくオンプレミスのアプリケーションの URL は何ですかと聞かれているので、https:// のローカルホスト :44300 って確かしましたよね。間違えたら怖いので一度確認しておきましょうか。こっちから行っちゃうかな。よいしょ。プロパティで、これですね。https:// のローカルホスト44300ですね。こいつちょっとコピりましょう。コピって先ほどの Azure AD のここにペーストすれば間違いないですね。はい。サインオン URL で、アプリケーション ID スラッシュ URI、 これは、まあ、今回使うプロトコルではあまり関係ないんですけど、一応入れないと先進めないんで入れときますね。ここで Web アプリケーション8とでもしときましょう。今作ってるアプリですからね。まあ、URL の体裁取ってれば何でも構わない感じですね。ここでここはですね。でこれで OK と。そうすると Azure AD 側に Web アプリケーション8というアプリケーションが登録されました。これ登録されましたね。これファラオ JP というテナントにアプリケーションが登録された状態です。先ほどのパワポに書き込むと、この Azure AD に対して設定が埋め込まれました。どんな設定かと言いますと、アプリケーションの名前は Web アプリケーション、略します、 Web アップ8としますね。ウェブアップ8ですよ。汚くてごめんなさいね。ウェブアップ8ですよ。このウェブアップ8というのはウェブアプリケーションで、クライアント ID というのが振り出されるんですけど、クライアント ID、 汚くてすいません。これが何かというのが今重要なんですよね。重要なのでこいつを確認しますね。クライアント ID が何かと言いますと、この構成というところにクライアント ID が発行されています。ここでこいつですね。あんまりこれみんなにしてシェアするものではないんですけど、クライアント ID、まあ、長い、まあバレなそうな文字列ですよね。このクライアント ID はこれですよ。これ変更できません。変更できないです。コピーすることがすることしかできませんので、このクライアント ID というものをコピってどこにペーストするかというと、先ほどのウィザードにペーストするんですよね。ウィザードにペーストしましょう。もう一回ウィザードを起動しますね。ウィザードを起動し、ファラオ JP を選択し、クライアント ID はこれですよ。この設定です。これでオンプレミスのウェブアプリと Azure AD のアプリの定義がガチャンとつながりました。つながった音が聞こえましたね、頭の裏で。そしてリダイレクト URI、 これはですね、先ほどリダイレクト URI で設定しましたよね。あいつを入れてあげれば OK です。 https://のローカルホスト :44300/ ウェブアプリケーション8と確かありましたよね。アプリケーション8で、こういうことやってると間違えるんで、コピりましょう。リダイレクト URI、これありましたね。これ、そのままコピります。コピって、ペーストしてあげる。はい。これでアプリとアプリの定義が ガチャンとつながりました。次に行きます。はい、で今これで認証はうまくいくようになります、なりましたが、認証した後ってそれだけでいいかつと意外とそうでもないですよね。認証した後、例えば〇〇さんこんにちはと画面に表示したりするじゃないですか。ね、ねだってごめんなさいしますよねしますんで、認証したからといって〇〇さんという〇〇が取得できるかどうかは別の話なんです。認証は認証、情報が取れるかどうか、認可は認可なんですね。なのでここでは認証したユーザーに対してディレクトリに保存されているデータを取り出せるかどうかっていう定義を行ってあげます。ディレクトリ定義の読み取り、読み取りをし、読み取るためには当然パスワードが必要になるんですが、ここではですねパスワード的なものが必要になるんですが、ここではクライアントシークレットというものを使っています。ここ話だとちょっと長いんでここ割愛しますね。クライアントシークレットってどこにあるかというと、これも当然 Azure AD 側にあります。 Azure AD 側の定義を見てみますと、ここにキーってありますよね。キー、このキーというのがクライアントシークレットです。ここでですねシークレットを発行します。まあ、有効期限設定して一旦保存しますね。保存しないと、あ、保存が見えないか。保存しないとですね、キーが発行されませんので、一旦保存していただいて、保存すると保存した時だけ表示される長い文字列があります。こいつですね。これ保存した時しか見えません。もしこいつなくしたらどうなるか。もう二度とこれ使えません。でも安心してください。また新しいの作りゃいいんです。まあ、基本的にこういった難しい文字列っていうのはですね、キーボルトっていう、こうクラウド上に HSM があるんですね。暗号情報とかを保存しておいて、その都度取り出すみたいな、まあ、金庫みたいなものがあるんですけど、そこに大体入れておくのがまあ本当なんですけど、Excel とかで管理してるとなくなっちゃったりしますよね。その時には再発行するということになります。まあ、ここをちょっとコピーしましょう。コピーして、先ほどのアプリケーションに埋め込んであげる。で、完了。これでアプリケーション側には認証情報が埋め込まれました。 Azure AD 側にはアプリケーションの定義が埋め込まれました。お互いがガツンとつながったわけですね。もうちょっと待ってくださいね。これやってる間にちょっと絵に描いておきましょうかね。よいしょ。今このアプリケーション側にいろんな情報を埋め込みましたよね。クライアント ID とかシークレットという情報を埋め込んだ。これは Azure AD 上の情報なので、こことここが合致してお互いがガツンとつながった状態です。つながるとじゃあどうなるか。先ほど一番初めにアプリケーションを起動した時には何も認証とか表示されずにそのままスルーで行っちゃいましたよね。じゃあ今度はどうかというと、今度はこうなります。今度はですね、ローカルホストのアプリなのに、ローカルホストのアプリに行こうとすると無理やり Azure AD 側に転送されます。この情報状態というのは Office 365と全く同じです。ごめんなさいね。よいしょと。PC のブラウザーから今ローカルホストですよね。ローカルホストに対してアクセスしました。アクセスすると今ここがガチャンとつながっているので、あなたはここに来る前に一旦ちょっと認証してきなさいよと言って。Azure Active Directory の認証のエンドポイントに強制的に転送された状態です。これがこの状態ですね。この状態です。じゃあ何でログオンするのか。つながったテナントはファラオ JP なので、冒頭でやったみたいにマイクロソフトのアカウントを使ったら意味がないですね。当然弾かれますので別のアカウントを使用する。でファラオ JP に登録されている ID を指定します。例えば junichi@farao.jp.com。 さてこいつを拡大して、これはこうすると見えますね。ここで注意ですね。何度もやりますけども、さっきマイクロソフト .com でもやりましたけど、junichi@farao.jp.com つなげた時のテナント名ってファラオ JP.onmicrosoft.com だったんですよね。本当はここに指定するアカウントっていうのは、例えば11@farao.jp.onmicrosoft.com じゃないといけないんです。本当はですよ、本当はいけないんですけど、なぜこれが指定できるのか、これ指定するとどうなるか、ちょっと確認してみましょう。まあ大体わかると思いますけど、タブでやりますと、リダイレクト中って表示されてますよね。リダイレクト中となって、はい、どうなったかというと、オンプレミスのアクティブディレクトリに転送されてきたんです。URL 見てみましょう。sts.farao.jp.com Azure AD とオンプレミスのアクティブディレクトリがフェデレーション関係を結んでるんですね。ちょっと図に書いておくと、もうすでに汚くてあれなんですけども、青にしましょう。これ Azure Active Directory ですね。これは faraojp.onmicrosoft.com。 汚くてわからないですね。ごめんなさい。com という URL なんですけど、このディレクトリーとオンプレミスのアクティブディレクトリー、そして ADFS、ここは信頼関係を結んでいます。フェデレーション関係を結んでいるので、ユーザーが Azure AD に転送されると、ここからさらに ADFS に転送されてくるんですね。なので今の URL 認証画面が表示されたわけです。アプリケーション側にそんなこと何も埋め込んでないですよね。このアプリケーションはfaraojp.onmicrosoft.com Azure AD のテナントを信用しますよとしか設定してないんです。しかしながらフェデレーションを設定しておくと、そんなことはどうでもよくて、いやいや認証するのはオンプレミスですよって勝手に認証転送してくれるんですね。アプリケーションは単純に Azure AD につなげるだけでも、認証はフェデレーションのルールに従ってオンプレミスに転送されてくると、非常にですねアプリケーションに優しい作りになっているわけですね。で、転送されてきたので、ここでパスワードを入力してサインインとやりましょう。サインインとやりますと、冒頭で表示されたアプリケーション、あ、なんかエラーが出ちゃいましたけど、ごめんなさいね。まあ、表示されたと思ってください。なんかちょっとおか裏がおかしいんでしょう。オンプレミスに転送されてきて、アプリケーションが表示されるということになります。さて、ID、パスワードだけで認証するんだったら、これだけで全然構わないんですね。これだけで全然構わなくて、あ、Azure AD で認証されたなっていうんで、パチパチパチということなんですけども、今日は多要素認証を実装したいんですよね。じゃあどうするかと言いますと、アプリケーションはもう一切手を加える必要はありません。今の手順で Azure AD につなげた後は、アプリケーションに手を加えるのは、アプリケーションの機能とか、アプリケーションの UI とか、そういったところだけです。認証を強化するためには、アプリケーションは全く手入れる必要ないんですね。やらなければいけないのは Azure AD の設定だけなんですね。 Azure AD 側で何をするか、もう簡単ですね。ユーザーに対して多要素認証を有効にしてあげればいいんです。ユーザーってありますので、こいつクリックして、この中に今ログインした11a@farao.jp.com というアプリケーション、あ、ごめんなさい、ユーザーがいますけども、このユーザーに対して多要素認証を有効にする、何に使うかと言いますと、画面の下の方に、あ、下の方だと見えないんですよね、不便だな、よいしょ、これですね、多要素認証の管理、マルチファクターオースの管理ってありますので、 Azure AD から指定する場合にはここを設定します。ここを設定して、ユーザーに対して多要素認証を有効にしてあげればいい。管理とし、はい、ちょっと待ってくださいね、今画面が表示出ます。で、この中で今ユーザーは多要素認証有効になってないですね。11a.farao.jp.com 下から2番目です。そいつの右側を見てみると、多要素認証無効になってますので、これ有効にしましょう。有効にします。チェックを入れて有効にする。ただ有効にしただけでは面白くないので、設定するための画面が表示されるようにしましょう。有効にするときにですね、既存の設定がそのまま生きてしまうので、新しく再設定される場合には、選択したユーザーについての連絡方法というのは認証方法だと思ってください。認証方法の再設定を必須にする。これチェックを入れてあげると再設定させられます。よいしょ。で、保存とやりましょう。こうすると 準 1A に対して多要素認証が有効になりました。ごめんなさい、まだだ。もう一回ですね、有効にしないといけないですね。有効にする、はい、再設定有効にして多要素認証も有効になりました。さらに、意外と盲点なんですけど、実はこの多要素認証機能、多要素認証機能を使うためにはライセンスが必要なんですよ。申し訳ないんですが、Azure Active Directory でいうとプレミアムというライセンスが必要になるんですね。なのでこのユーザーにライセンスを与えましょう。ライセンスを与えるのはこのライセンスというところです。一番右側です。見づらいですけど、ここで Azure Active Directory プレミアムのライセンスを与えます。コマンドからもできますけどね、今割り当てられてないので、すべてのユーザーを表示して、こいつですよね、準 1a@faraojp.com、 こいつの割り当てってやります。これで多要素認証が有効になりました。有効になったところで、もう一度アプリケーションにアクセスしてみましょう。 VS 起動してもう一度実行。そうするともう一回出てきますんで、既存のアカウント準 1a@faraojp.com、 こいつで認証しましょうね。認証する、リダイレクトしてオンプレミス側に来ますよ。でパスワードさっき入れたから出てこないかな、出てくるかな、出てきますね。でサインインしますよ。はい、そうするとですね、さっき多要素認証を有効にすると設定しましたので、今すぐ多要素認証をセットアップしなさいとユーザー側に表示されています。管理者は何もする必要ないんですね。多要素認証、何を使って多要素認証をするかというのはユーザーに任せることができるわけです。でここで今すぐセットアップとやりましょう。今すぐセットアップとやりますと、ユーザーが自分の多要素認証の設定を自分で設定、セットアップすることができるわけですね。設定の方法なんですけど、スタンダードなのは電話を使う、つまり ID パスワードを入れた後電話がかかってきて、電話でピッピッピッと応答してあげる、これがスタンダードな方法なんですけど、結構電話取るのってめんどくさいじゃないですか。なのでこんな方法を使ってみましょう。モバイルアプリ、モバイルアプリというのを使うと Android、iPhone、Windows Phone、 この3つのデバイスに対してですね、多要素認証用のアプリ Azure Authentication というアプリケーションが無償で公開されています。そのアプリケーションをインストールするとですね、2番、こいつですね、これ見えます、こいつ、こいつ、これが多要素認証のアプリですね。これがインストールされるので、よいしょ、こいつを使って認証することができます。でモバイルアプリに設定し、モバイルアプリをどうやって使いますかっていうのが6番、よいしょ、どうやって使いますか、モバイルアプリに対して単に通知を出すか、通知を出して、OK とやるだけにするのか、いやいやそれじゃ緩すぎるんで確認コードを入れさせるのか。さっき一番初めにやったデモンストレーションでマイクロソフトの場合にはピンコード入れてましたよね。私の場合にはピンコード入れてましたけども、下を選択するとピンコードが強制になります。ただ今回はデモなので上にしましょう。確認のための通知を受け取る、これでセットアップってやりますね。セットアップとやりますと何が出てくるかと言いますと、セットアップ用の QR コードが出てきます。これどうするか、2番に行きまして iPhone の画面です。ここで右上にプラスっていうのがありますよね。こいつタップします。そろそろ、すぐ読み込まれちゃった、ごめんなさいあっという間に読み込まれちゃいました。もう一回行きましょう。プラスして QR コード読むとですね、もう一回やったからですよね、はい、読み込まれるとこれだけでペアリングができるんですね。この多要素認証はこの電話で行うというペアリングができるんです。ペアリングするとこのデバイス特有の機能ですよね。多要素認証、他のデバイスじゃペアリングしてないからできないですもんね。こいつ特有の機能でこいつで多要素認証ができますよということになります。今ペアリングしましたので、この画面で、よいしょ、この画面で完了とやりますと、今アクティブ化の状態を確認しています。本当にペアリングしたのっていうのを確認してます。はい、メッセージ出てきましたね。ちゃんと、ペアリングされてますよっていうメッセージが出てきました。でここで一応念のためにこれだけだとダメなんですね。 電話番号もちゃんと登録しておいてねっていうのが出てきてますんで、連絡先と設定し、ちょっとだけごめんなさいね、今終了10秒前なんですけど、もう少しお待ちください。はい、2番にやると、まさに電話番号じゃないですね、今ペアリングした確認の画面が出てきます。サインインを承認しますか、はい、認証とやりますと、6番で認証できましたよっていう OK の画面が表示されます。で、次のステップ、はい、これで完了と。電話ごめんなさい、私緩口なんで電話設定する必要なかったです。はい、これでペアリング完了です。あとはですね、認証するたびにここに通知が来ます。ここに通知が来るんで、この通知をタップすれば OK ということなんですが、もうちょっと強化しましょう。実はですね、ごめんなさい、あと1分だけごめんなさいね、この Azure Authenticator というのは iPhone の指紋認証にタッチ ID に対応してるんですね。なのでタッチ ID の設定を例えばしますね。設定画面で、タッチ ID とパスコード、パスコードは見せられないので、よいしょ、よいしょ。で、2番で、はい、指紋を追加する。で、今人差し指を。話す作業を繰り返してくれてますね、続ける、ちょっと待ってくださいね、今、まあ、これ見られても私の指紋がバレるわけじゃないんでいいんですけど、で続ける、これでタッチが完了しました。完了したので今度は最後ですね、確認しておきましょう。もう一回アプリケーションを起動しましょう。起動し、認証画面が出てくるので認証を選択し、サインインを試みて、この後パスワードを聞かれてサインインしますよ。そうすると多要素認証が要求されます。2番、はい、そうするとですね、今さっきと同じ画面ですよね。これ認証をタップしてもいいんですけど、まあまあ面倒くさければですね、指紋で、指紋をポンとやっていただくと、ごめんなさい、うまくいかないですね。まあ、行くんです。すいません、行くんです、行くんです。今、なんか、汗ばんでるせいでしょうかね。すいませんね。まあ、行くんですけど、指紋でタップして認証できますよってことです。なので、会社が配布しているデバイスとかありますよね。あれを使って、まあ、ピンとか覚えさせるのめんどくさい。まあ、本当はまあ指紋だけってあまりお勧めはしないんですけどね。特にデバイス、モバイルデバイスの指紋はですね、お勧めしないんですけど、まあ、会社のデバイスで簡単にユーザーに認証させたい場合には、このオーセンチケーターを使って指紋を登録して、指紋を使ってアプリケーションへのアクセスを認証するということができるようになっております。で、まあ、もうこれで大体説明終わりなんですけど、一応オプションとしてですね、こんな設定もあるよというのをちょっとだけご覧いただきますとですね、多要素認証というのはやってほしい場所、欲しくない場所って分かれるじゃないですか。会社の中だったら多要素認証なんか使わなくてもいいけども、外だったら使ってほしい、こんな設定が Azure AD には当然あります。アプリケーションのコンディショナルアクセスという機能なんですが、あれ、アプリケーション、ちょっと待ってくださいね、多要素認証、よいしょ、あれ、なんか私、ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。失礼しました。ディレクションで構成でした。今の声は藤江さんでしょうか。ありがとうございます。はい、アプリケーションの、8ですね。8で構成ですね。この中にですね、このアプリケーションに対しては、多要素認証ってどういうふうに使えますかという設定があります。ここです。危ないところでした。はい、これ拡大しましょう。何かというと、このアプリケーションにアクセスするときに多要素認証をオンにするのかオフにするのか、今はユーザーに対して設定してるじゃないですか。ユーザーに対して設定してるってことは、どのアプリケーションに行こうが多要素認証は強制されちゃうんです。ところが このアプリケーション単位で設定することで、アプリケーションに行くときにだけ多要素認証を強制するということができます。条件付けられます。例えばどんなグループにいるユーザーですか、すべてのユーザーなんですか、いやいや特定のグループなんですかとかですね、多要素認証が必要な条件として、これ見づらいですね、下の方にこれ作業中でないって書いてある、非常に分かりづらい言葉なんですけど、これはですね、ワーキングスペースにいない、つまり会社じゃないということです。作業中でないという意味は社内じゃないという意味です。社内じゃなければ多要素認証が必須です。社内の場合、社内じゃない場合には、もしくはブロックしちゃうか、選択することができます。じゃあ社内ってどこなのかっていう定義が、この下にある社内ネットワークの場所の定義、つまりアドレスのレンジを定義することができまして、このアドレスのレンジを定義すれば、こことこことここから来たアクセスについては社内だから多要素認証を使わなくていいよっていう設定が、この辺の画面ですることができますよということですね。はい、すいません、以上になりますが、このようにですね、Azure Active Directory を使っていただきますと、アプリケーションは単純に認証するように構成するだけ、あとは Azure AD 側だけで多要素認証をどう使うかという条件とか難しさとか複雑さなんていうのすべて Azure AD で一元管理できますよという機能が備わってますので、この辺をうまく使って多要素認証を実装してください。お待たせしました。以上でございます。お疲れ様でした。